司会者がお読みいたします。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。聖書箇所は以上です。以上の箇所より祈りの戦いと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、6月の新しい月の歩みが始まっております。どうぞ新しい月も私たち一人一人の歩みをどうぞあなたがお守りくださいますようにお願いいたします。特に新型コロナウイルスの感染、また変異種が多く増えておりますので、どうぞ私たちを、また神の家族を、この地域のお一人お一人をお守りくださいますようにお願いいたします。今朝も聖書の御言葉が開かれました。どうぞお一人お一人に神様が語りかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所はイエス様のゲッセマネの祈りと呼ばれる箇所です。私たちはイエス様について語るときに、十字架を象徴します。もちろん私たちに与えられた福音の中心は十字架による救いです。イエス様が十字架にかかってくださり、死んでくださったことによって私たちの罪は許されました。しかし私たちは十字架の痛み苦しみばかりを強調するあまり、十字架の前のこのゲッセマネの祈りについて忘れてしまっています。2004年にアメリカでパッションという映画が制作されました。ハリウッドスターのメル・ギブソンがメガホンを取り、現代はパッション・オブ・クライスト、キリストの受難というタイトルのその通り、イエス様の十字架のその苦しみを描いた作品です。映画では、キリストが処刑されるまでの12時間を描いており、2時間のフィルムの大半が、キリストの処刑シーンと十字架に至るまでの回想シーンで構成されています。この映画というのは、あまりにも残酷なシーンが多くてですね、アメリカではショック死をした人が出るぐらい、日本ではですね、PG12 指定というのがありまして、12歳以下の子供たちは保護者の監督のもと見なければいけないという、そういう映画に指定されています。この映画は私たち人間のためにイエス様がどれだけ苦しんで十字架にかかってくださったか、その痛みや拷問や十字架刑の残酷さをリアルに伝える映画です。イエス様の十字架の苦しみがいかほどであったかを知り、その痛みを覚えることは、私たちクリスチャンにとってはとても大切なことです。しかし、 パッションという映画が作られても、ゲッセマネの祈りという映画が作られないのと同じように、私たちはこの祈りの重要性を忘れ、十字架から切り離して考えてしまうのです。今日もこの後、聖餐式が行われますが、私たちはイエス様が受けられた苦しみを覚えるときに、実際の十字架刑ばかりに思いがいってしまいますが、その十字架を支えたのは、このゲッセマネの祈りであり、十字架の苦しみの前には、苦悶の祈りの格闘があったことも忘れてはなりません。イエス様の十字架の死と復活が一つのセットであるように、十字架の苦しみとゲッセマネにおける苦しみもまたセットなのです。ですから十字架の苦しみというのはすでにこのゲッセマネの祈りから始まっているのです。そういった意味でイエス様の十字架は祈りに始まり祈りに終わったと言えるのです。初めの祈りがですね、このゲッセマネのそのでの祈り、そして終わりの祈りというのは十字架上の七つの祈り、今日はイエス様が十字架を前に祈られたこのゲッセマネの祈りとはどのようなものだったのかを学び、私たちが祈る試練の時の祈りの参考にさせていただきたいと願います。もう一度39節をご覧ください。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。イエス様はいつものようにオリーブ山に行かれたとあります。続き4節ではいつもの場所に来るととも書かれています。イエス様はいつもオリーブ山で祈られ、いつもの場所で祈られていたことがわかります。イエス様はいつも祈っておられた。私の親友は結婚式の前日になって初めて御心を求めて祈ったと言います。ずっと交際の時はですね、何も祈らず、結婚式の前日になって、本当にこの人でいいんでしょうか、でも明日はもう結婚式なんです、そう祈ったと言っていました。イエス様は十字架という大きな試練を前に、明日はいよいよ十字架だ、今日ばかりは神様に祈らないと、と言って特別に祈りに行かれたわけではないのです。イエス様はいつものように祈られたのです。十字架という大きな試練を前にした時だけではなく、いつもいつも神様の前に出て祈られていたのです。しかも何か特別な祈りをする時にだけゲッセマネの園に行かれていたわけではありません。私たちには特別な時に行く場所というのがあります。一人になりたい時、そういう時に行く場所、落ち着きたい時に行く場所、しかしイエス様が祈られたゲッセマネの園というのは何か特別な場所なのではなく、いつもの場所なのです。いつもの祈りの場なのです。私たちにはいつもの場所、いつもの祈りの場があるでしょうか。いつもの店、行きつけの店、お気に入りの場所というのはあっても、イエス様のようにいつもの祈りの場を持っておられるでしょうか。いつもの祈りの場でいつものように祈る、このような習慣を私たちも持ちたいと思います。皆さんもどうぞいつものように祈る場所を持ってください。神様とあなたとのいつもの場所を持ってください。これを密室と言います。そこに座ってそこで神を仰いだら、いつでも神様との交わりを持つことができる場所が私たちには必要なのです。祈りというのは単なる神への願い事を言う場ではありません。願い事以上のことを私たちはします。私たちが普段お祈りをしていても神からの返事が来るわけではないですし、何か声が聞こえたりするわけでもないので、祈りが聞かれているのか聞 伝えていないのかどうかもう分からなくなってしまいます。私たちが祈るときに神様が相槌でも打ってくれればいいのですが、実際に私たちが祈っていると一人でお経を唱えているのと何ら変わらない義務的な作業になってしまいがちです。しかし祈りというのは神様と私たちとの交わりです。まるで空気に向かって祈っているかのように、まるで壁に向かって祈っているかのように感じますが、神様はその祈りを聞いておられ、神様は祈りにおいて私たちと人格的な交わりをしてくださるのです。クリスチャン生活の祝福の源は、この神との交わりの場、密室をいつも確保しておくことにあるのです。40節をご覧ください。いつもの場所に来ると、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。誘惑とは何でしょうか。まあ、誘惑とは、言語では、試みという言葉の、試みという意味の言葉です。主の祈りの中で、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえと祈るときの試み。それが誘惑と訳される言葉です。神の御心に背いて悪の誘いに乗ることです。罪への誘惑、神を疑うことへの誘惑、様々な誘惑が私たちにはあります。明らかにこれは罪と言えるものがあれば、別にこれをやったからといって罪とは感じないものもあります。例えば聖書を読まないことへの誘惑、祈らないことへの誘惑、礼拝を捧げないことへの誘惑。悪魔は様々な誘惑を通して私たちを神様から遠ざけようとします。気づかないうちに主の道から歩みをそらせようとするのです。誘惑に陥らないようにというのは直訳すると、あなた方が誘惑の中に自分で入っていかないようにという意味があります。誰かが足を引っ張るのではなく、自分で入っていきかねない。自分の方に誘惑に負ける思いがあり、それと戦っていかなければいけない。そのためにどうしたらいいのか。そのために祈りなさいと主は言われたのです。誘惑の道に行ってしまいそうな、誘惑の中に入り込んでいってしまいそうな自分の足を引き止めるため、自分の心を食い止めるために私たちは祈る必要があるのです。41節。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、いざまずいて祈られた。ここでイエス様はひざまずいて祈られたとあります。わざわざここにひざまずいて祈られたと書いてあるのは、本来ユダヤ人たちは立って祈ることが普通だったからなのです。立って天を仰いでユダヤ人たちは祈っていたと言われています。まあ、今でもこの伝統が残されている教会もあります。ヨーロッパなどの古い伝統をなおも保っている教会では、賛美歌を歌うときには、座って歌うのですが、祈りましょうと言われると、皆が立つそうです。ではなぜ、イエス様はここでひざまずいて祈られたのでしょうか。ひざまずいて祈ることによって、イエス様はご自分の謙遜さを表そうとしたのでしょうか。立って偉そうに祈るよりも、ひざまずいて祈った方が神様に聞かれると思われたのでしょうか。まあ、これは立って祈ることができないほどの状況だったということです。まあ、ここで少し考えたいのが、立つ ひざまずくという祈りの姿勢以前の問題として、そもそもなぜイエス様は祈られたのでしょうか。神の御子であるイエス様が祈る必要などあるのでしょうか。イエス様はいつも聖霊に満たされており、父なる神様の思いをすべてご存知です。父なる神様の方もご自分の御子の願うことなら何でも聞いてくださいます。ですからわざわざ山に登ってまでしても祈らなくても良いのではないでしょうか。もともとイエス様は父、御子、御霊の三位一体の神様です。その交わりの中でお互いの思いを知っておられ、御心が一致しておられ、言葉も思いも行動も一致しているはずです。しかしその三位一体の神であるイエス様が人間となられてこの世界においでくださり、この地上から神を見上げて祈らなければならない存在となってくださったのです。本来祈ることなど必要のない三位一体の神様が祈らなければならないほどの存在にまで減り下ってくださったのです。ひざまずいて祈る姿勢が減り下りなのではなく、そもそも三位一体のためであるイエス様が祈らなければならない存在となられたことがすでに減り下りなのです。そこで改めて、そのイエス様が立っていられない状況、ひざまずいて祈らなければならないのはなぜなのでしょうか。42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますように。イエス様は杯を取り去ってくださいと祈られました。この杯が、イエス様が立っていられない、ひざまずいていらなければならない状況の原因となるものです。杯というのは、神の怒りの杯と言われるものです。なぜ神が怒られるのか。それは私たち人類の罪に対して神が怒っておられるからです。その怒りを私たち人間に下すのではなく、代わりに御子に下すというのが、父なる神の御心であるからです。ですからイエス様は、それを恐れて、立って祈れないほどの葛藤と苦しみを覚えているのです。イエス様が全人類の罪を背負って、神からの罰を受けなければならないからです。では、この罰とは何なのでしょうか。それは簡単に言うと、死ぬということです。人間の罪は血を流すこと、つまり死をもってでしか償えません。その死に至るための方法が十字架刑なのです。ちなみに十字架は神に呪われて死ぬことの象徴です。では、イエス様は死ぬことが怖いのでしょうか。十字架で処刑されることが恐ろしくて、ひざまずいてやめてくださいと、父に祈っているんでしょうか。ある人は、イエス様のゲッセマネの苦悶の祈りを次のように評価しています。死を前にして、身もだえして、みっともないと、このように批評しました。それに比べて、初代教会の弟子たちの殉教の姿は、潔く見事なものだったと言われます。初代教会のクリスチャンたちは皆、イエス様と同じ十字架刑で死ねると感謝さえして死んでいったと言われています。特に自分の身を守るためにイエス様を三度も否定してしまったペテロは、殉教の時には主と同じ十字架刑ではもったいないと、自分は高さ十字架で処刑されたいと願いたいと言います。また、ギリシャの哲学者ソクラテスは、死を恐れるどころか、むしろ自ら進んで毒杯を飲んで死んだと言います。それに比べて、イエス様のこの祈りの姿は、堂々たる鉄人のような死を前にした姿ではありませんでした。英雄的な姿ではありませんでした。ではなぜイエス様はこれほどまでに恐れを覚え、苦しまれたのでしょうか。 これまで父の御心に背くことは一つもありませんでした。むしろ父の御心しか行ってしませんでした。そのイエス様がなぜ父の御心に従うのを恐れて、できれば他の道はありませんかと祈らなければならなかったのでしょうか。それはイエス様が本当の死というものの恐ろしさをご存知であったからなのです。まだ誰も知らない、まだ誰も経験のしたことのない、本当の死というものを恐れたがゆえの苦しみなのです。43節。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。この43節と44節というのは、聖書では括弧がされています。これは初期の聖書の写本にはなかった文章です。後期になって付け加えられたと思われるものです。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。本来、この十字架という試練は、この信仰の戦いは、イエス様お一人が祈って戦うだけではなく、イエス様ご自身も祈って支えてもらわなければならないほどの大きな試練、大きな苦しみでした。しかし祈りを要請した弟子たちは、眠り込んで祈りの援護をすることができませんでした。ですから父は、御使いを天から使わしてイエス様を励まし力づける必要があったのです。ゲッセマネの祈りをテーマにした数々の絵画がありますが、カール・ハインリッヒ・ブロッホという人のゲッセマネという絵をご覧になったことはあるでしょうか。この絵の説明を調べたのですが、なかなか見つからなかったので自分の想像でお話ししますが、この絵というのは赤い衣を着たイエス様と真っ白な天使が中心に描かれています。ひざまずいて祈るイエス様を立ち膝をついた天使が支えているという絵です。祈っているイエス様は力をなくし、天使にもたれかかるように祈っています。見方によっては、天使がイエス様を抱きしめているようにも見える絵なんですね。私はなぜ作者は、このような絵を描いたのだろうと、昔から不思議に思っていましたが、一つこの絵で見落としていたことがありました。それは、天使がイエス様の祈りの手をその立てた膝で支えているのです。ひざまずいて祈ることすらできなくなっているイエス様の体とその祈る手を天使が支えているっていう、そういう絵なんですね。おそらくこの絵というのは、モーセの祈りの手を支えたアロンとフルをモチーフに描いたのだと思われています。かつてイスラエル人がアマレクと戦ったとき、その先頭に立って戦ったのがヨシュアでした。アマレクとの戦いは激戦となります。その戦いを祈りを持って支えたのがモーセです。モーセは祈りのサポーターとして戦いに加わっていたのです。普通は祈って支えるというのはあまり力にならないと思われがちです。実際に戦場で命を懸けて戦っている人と、それを遠くから見守りながら祈っている人。モーセは戦場に行くほどの力もないですし、相当の年を取っています。実際の戦いは若いリーダーのヨシュアに任せて、あとは年寄りは祈ることぐらいしかできないと普通ならば考えます。しかしモーセが祈りの手を挙げるとイスラエル軍は優勢になり、モーセが祈りの手を下げるとイスラエル軍は劣勢になったのです。これは祈りなしには信仰の戦いには勝てないということを表しています。アマレクとの戦いを支えていたのは実にモーセの祈りだったのです。しかしいよいよモーセの祈りの手が疲れによって上がらなくなってくると、さらに祈りのサポーターが与えられました。それがアロンとフルでした。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置くと、モーセはそこに腰掛けて祈りを続けるんです。そしてその祈りの手を アロンとフルが両側から支えることによって、最後までモーセは祈り抜き、イスラエルを勝利に導いたのです。まあ、ゲッセマネの祈りはまさに戦いでした。祈りの戦いでした。神の怒りの杯を取り去ってくださいという願いと、父の御心がなりますようにという願いと、その二つの間でイエス様は葛藤し、戦われていたのです。その祈りの手を、まるでアロンとフルのように御使いが支えていたのです。私たちも試練の時に祈りますが、私たちもまた祈りの友が必要です。私たちの試練は他の人が代わって受けてくれることはできませんし、他の人に代わりにその試練を戦ってもらうこともできません。しかし、一緒に祈りの戦いをすることが私たちにはできるのです。一人で戦うのではなく、私たちは祈り、祈られて、共にそれぞれの試練を戦っていくのです。父なる神様がイエス様に御使いを使わしたように、私たちにも祈りの友が与えられるように父に求めてまいりましょう。44節、イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。先ほども触れましたが、イエス様が苦しみもだえられたのは、死を恐れたからです。それは、罪とは無関係のお方が罪人とされ、父から愛された御子が父の怒りを受けなければならない。死を経験する必要のない彼が死ななければならない。それだけのことではありませんでした。イエス様が死なれるということは、三位一体の神から切り離されるということなんです。この父、御子、御霊の神は、永遠の昔からずっと共にあり、三位一体の神同士が愛の交わりを持ち続けてきました。それはイエス様が人間となられて、この世界に来られてもなお、形を変えて、三位一体の神の愛の交わりは続いていました。しかし、御子が人々の罪を背負って、十字架の上で罰せられ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたとき、イエス様は、父なる神様と、聖霊なる神様との交わりから断たれ、そして死によって、この三位一体の神から、切り離されて黄泉に下って行かれたのです。死んだ後、人間はどこに行くのか、最後の審判の後、神を信じていなかった者はどうなるのか、地獄は本当にあるのか、ないのか、本当に地獄はゲヘナのような燃える炎に包まれた場所なのか、聖書はあまり多くを語りません。しかし、はっきりと言えることは、神を信じていなかった者は、神から切り離されるということです。救われていない者は、神から見捨てられるということです。これはまだ誰も経験していないことです。アダムから始まった人類の歴史の中で、これまで数えきれない人間が生き、そして死んできましたが、最後の審判はまだ誰も受けていません。人類史上イエス様だけが、本当の意味での死を経験されたのです。私たちに人間の代わりに神から切り離される、見捨てられるという死の恐怖を味わってくださったのです。ですからイエス様こそ正しく死を理解し、正しく死と向き合い、正しく死を恐れたお方なのです。本当の死と直面したとき、苦しみもだえ、汗が血の雫のように血に落ちるほどまでに葛藤し、死を避けたいと願うのは当然のことであり、これは最後の審判で有罪判決を受けた私たち人間の姿そのものなのです。45節、イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエス様がひざまずいて、血の汗を流して祈りの格闘をされていたとき、弟子たちは眠り込んでいたとあります。ユダヤ人たちが立って祈るのが本当の姿であるのなら、眠り込むことなどありえないことですが、 まあ、ひざまずいて祈るイエス様の姿に習って、弟子たちも座って祈っていたのでしょうか。それはわかりません。まあ、同じく、ゲステマネの祈りの絵画に描かれている弟子たちは、みんな、みっともない姿を晒して、横たわって眠り込んでいる、そのような姿が描かれています。しかし、イエス様は、祈り終わったとあります。皆さんは確信を持って祈りを終えたという経験はあるでしょうか。イエス様は確信を持って祈りを終えました。そして、立ち上がったとあります。苦悶の祈りを終えたその表情は、平静な、平安な表情であり、また、決意の眼差しを持っておられたことが想像されます。しかし、イエス様のゲステマネの祈りには、決意の言葉というものが記されていません。十字架に進むための決意表明のようなものがないのです。私は三度の祈りによって、父の御心を受け入れる決心をしました。これから私は十字架の道に進みますとかですね、あなたの怒りの杯を飲み干す決心ができましたとか、私は神の御心に従いますというような決意表明が記されていないのです。記されているのはあくまでも祈りの言葉なのです。イエス様がなされたのはあなたの御心がなりますようにという祈りなのです。私はやりますとかですね、人類のために自分がやらなければという思いではなく、すべてを父にお委ねした祈りなのです。父の御心にお任せして従えば、必ず父は最善の結果をもって答えてくださると信じ切って、イエス様は御心がなりますようにと祈ったのです。そして、その祈りは聞き入れられたとあるのです。ヘブル5章7節には、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられましたとあります。十字架の苦しみというのは、実際に刑を受けたのはイエス様お一人ですが、この苦しみをイエス様一人で担われ戦われていたのではなく、父なる神様が支え、聖霊様が助けられて試練を乗り越えていかれたのだと思わされます。私たちが生きている上でたくさんの試練に出会います。その中には避けられない試練というものもあるのです。逃げられない試練、避けられない試練、戦わなければならない試練というものがあります。その時、私たちに必要なものが祈りなのです。そしてその試練を共に戦ってくれる祈りの友なのです。46節、そこで彼らに言われた、どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように、起きて祈っていなさい。眠り込む、眠っているということの反対は、信仰に目覚めて祈るということです。弟子たちにはそれができなかったんです。悲しみの中で信仰が鈍る。信じて生きているはずの心が疲れてしまう。やがて身も心も崩れてしまうということがあります。信仰の目覚めに立つことができなくなることがあるのです。そうならないために必要なものは、起きて祈るということなんです。信仰に目覚めて祈り続けるということなんです。イエス様が、祈ることすらできなくなっている状況で、父なる神は御使いを送って力づけました。それは十字架の苦しみを取り除けるためではなく、イエス様が祈り続けることができるためでした。最後まで祈り抜くためだったんです。私たちも父なる神様からの御助けに頼って、誘惑と戦い、試練に勝利させていただきましょう。お祈りいたします。父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますよ。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が祈られたこの祈りというのは、私たちの 祈りの手本となるような祈りでありますが、この祈りは私たちにとってはとても受け入れられない祈りでもあります。私たちはこの試練と戦っていくためには、最後まで祈り抜き、あなたの御心に従っていく力が必要であります。どうぞ神様がその力をも私たちに与えてくださり、また共にこの信仰を戦っていくための祈りの友を与えてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。